の父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。私は生きていると主なる神は言われる。第一の朗読でお呼びしたエゼキエル書で告げられた言葉になります。私は生きていると主なる神が言われたるよ。私たちは旧約聖書に見ることができます。二つ挙げてみましょう。イザヤ書49章には次のようにあります。目を上げて見渡すがよい。彼らはすべて集められ私のもとに来る。私は生きていると主は言われる。バビロン捕囚から民が解放され、エルサレムは完全に回復されることが告げられる。この予言の言葉になります。この場合、私は生きているとは、予言を告げる時点では人の目には決してそのようになるとは映らない。エルサレムの回復が必ず果たされること、このような神の計画が確かであるということを意味しています。一方、エゼキエル書5章に次のようにあります。それゆえ私は生きていると主なる神は言われる。お前はあらゆる憎むべきものと忌まわしいものを持って私の聖女を汚したので、私もまた必ずお前を剃り落とす。私は憐れみの目をかけず同情もしない。この場合、私は生きているとは、エルサレムが主の裁きを拒む、掟に従わなかったために神の憐れみも同情も一切与えられないという裁きが決定的であるということを意味しています。つまり、私は生きていると主なる神が告げられるとき、同時に告げられる恵みや祝福であれ裁きであれ、それが確実に実現する、それが神の御心であるということを強調しているとわかるのです。第一の朗読でお読みしましたエゼキエル書に目を向けてまいりましょう。私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返る、立ち返る。お前たちの悪しき道から、イスラエルの家をどうしてお前たちは死んでよいだろうか。エゼキエル書によれば、イスラエルの民は我々の背きと過ちは我々の上にあり、我々は痩せ衰え、どうして生きることができようか、このように悲観しております。神に背いたためにエルサレムが敵の手によって陥落の時を迎えようとしていました。しかし神はそのような彼らに対し、私は生きている、このように告げられているのです。それは彼らが思うように滅びが決定的である、こういうことを告げているのではありません。そうではなく、滅びが間近に迫っているように見えるけど、その中に救いが示されようとしているのです。しかも、私は生きている と言われているのですが、その救いは確実な約束なのです。主は告げておられます。悪人が死ぬことを喜ばず、かえって悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。悪人が死ぬことを喜ばない、悪人が生きることを喜ぶ、これが私は生きているということによって示されているのです。主なる神は生きておられるから、悪人も生きることを喜ばれる。それが神の御心なのです。ところがよくよく読んでまいりますと、私は生きていると告げられた主なる神は続いて、悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。このように言われているのです。悪人が生きるようになるには、彼らがその道から立ち返ることが必要条件であるとされているのがわかるのです。ですから主なる神は今日、イスラエルの民に対して、立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から、イスラエルの家を、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。このように彼らが立ち返ることを繰り返し求め、そう呼びかけているのです。それは主なる神の御心が悪人が生きることにある、つまり悪人が生きることを喜ぶ神の思いが明らかにされているのです。しかしそのためには、彼らが何としても立ち返らなければならない。人間の側の悔い改めが救いに欠かせない、このように告げられているのです。私は生きていると他の霊に見られたように、確実に実現することを告げながら、実は悪人の救いが本人の立ち返りがなければ決定的なものとはならないということが分かるのです。そしてこれは旧約聖書の限界と言えるかもしれません。今日の福音の日課に目を向けたいと思います。米なしには兄弟の忠告とあります。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会も教会の言うことも聞かないのならと、こう段階を経て忠告が受け入れられるようにと繰り返し努力することが教えられています。しかし忠告は繰り返されているのですが、悪人が生きるようになるためです。繰り返されているのですが、それでも最終的にはその人が立ち返らないとき、すなわち教会の言うことも聞き入れないときには、その人も異邦人か徴税人と同様に見なしなさいと閉じられているのです。エゼキエルを通して告げられた悪人が立ち返って生きることを喜ぶという主なる神の御心が、悪人が立ち返るという条件を 必要としていたように、ここでも忠告を受け入れて立ち返らなければことは起こらない、このように言われているのです。主イエスもまた人の救いに関して、人の立ち返り、悔い改めという条件を必要とされているんでしょうか。先に旧約聖書の限界と申し上げましたが、今日の福音の日課に見る教えも同じような限界の前に立ち尽くしているように見えるのです。ここでもう一度兄弟への忠告を繰り返した挙句、それでも聞き入れてもらえなかった場合、どのように処すべきかを教えられている箇所に目を向けてみたいと思います。次のようにありました。教会の言うことも聞かないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。兄弟を切り捨てるような結論であります。繰り返して忠告して、その人が救われるように努力したんだから、それでも聞かれないなら、もう切り捨ててしまいなさい。そう、仕方がないと言っているようにも聞こえます。しかしそこには多くの主イエスの教えに比べると、何かこう違和感というものを覚えるのであります。果たして主イエスは本当にそのように教えられたのでしょうか。ここで教えられていることが本当にイエスが教えられた言葉であるのかどうか疑問に思う理由を2つ挙げて考えたいと思います。第一に、兄弟が立ち返るように再三忠告を繰り返すよう教えられているのですが、三度忠告して聞き入れられないなら、異邦人やか徴税人と同様に見なしなさいと教えられているところであります。来週の日課になるのですが、ペトロがイエスに、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか、このように尋ねたとき、イエスは彼に、7回どころか7の70倍までも許しなさいと教えられているのです。それならば兄弟への忠告も、その人を決して見捨てず、たとえ受け入れられなくても繰り返し繰り返し忠告するように教えられるのではないかと思うのです。また第2に、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさいというこの教えについてです。聖書を通して教えられるイエスの言動はというと、時に異邦人の女性の願いを聞いてその娘を癒し、また時に徴税人を招き共に食事の席に着いたのでした。そのような聖書に見る主イエスの態度から想像するなら、決してイエスは異邦人か徴税人と同様に見なしなさいと言われるとは思えない。実はこのマタイによる福音書18章、これは全体を通して教会の問題を取り上げ、それを教えていると考えられます。おそらくそれらの教えの中には、初期の教会の事情、考え方、すなわち実に人間的な理解がここに反映していると言えるでしょう。 な人間的な教えがここに旧約聖書と同じような限界を見せている要因なのであります。それではこれらの限界は主イエス・キリストによってどのように越えることができるのでしょうか。第2の朗読でお読みいただいたローマの信徒への手紙13章、次のようにありました。愛は隣人に対して悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。この愛は私たちの内から溢れ出てくるものではありません。私たちの努力によってもたらされるものでもありません。この愛は主なる神が主イエス・キリストの十字架を通してもたらされたものに他なりません。この神が主イエスを通して与えてくださった愛を受けて、私たちは愛を隣人に対して表すことができるというものです。私たちに求められている隣人への愛を、神の愛が私たちを通して隣人に向けられるものであるというのです。つまり神が主イエス・キリストを通して示された愛によって、私たちは限界を超えることができるのです。また同じローマの信徒への手紙13章で、主イエス・キリストを身にまといなさい、このように言われています。主イエス・キリストを身にまとうとは一体どういうことでありましょう。身にまとうというのですから、それは私たちが上着を身にまとうようキリストを羽織るということなのでしょうか。その日の気分によって身にまとったりまとわなかったり、あるいは数ある中から違うものをまとったりするように、私がキリストを着るということなのでしょうか。主イエス・キリストを身にまとうとは、キリストのみを身にまとうということであります。そして身にまとうのは私がではなく、神が主イエス・キリストを私たちの身にまとわせてくださるということなのであります。これが神が主イエス・キリストを通して与えてくださった愛なんです。一つの例を挙げて理解する助けにしたいと思います。イザヤ書6章は、いわゆるイザヤが預言者として召し出される場面が描かれています。イザヤは神殿で神を仰ぎ見たために、私は滅ぼされると思ったのでした。すると飛び交っていたセラフィムが祭壇から火ばさりで取った炭火をイザヤの口に触れさせていったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。ここで罪は許されたとありますが、これは覆われるという言葉が使われています。まあ、許されるという場合、許されるという意味を持つ言葉が多くの場合使われているのですが、ここでは覆うという言葉、別な言葉が使われ、許された、罪は許されたとされているのです。つまりここでの罪の許しのあり方が示されていると言えるでしょう。まさにこの覆われた たという言葉が意味する罪の許し、これは今日キリストを身にまとうという表現が意味していることなんです。これらのことから主イエスキリストを身にまとうとは、私という罪ある存在、立ち返ることすらできない不尊な存在、救われるのにふさわしくない存在にもかかわらず、神は主イエスキリストを十字架に挙げられ、死を遂げさせられたことによって救いを実現したということなんです。私たちは未だふさわしくない存在なのですが、それにもかかわらずキリストの十字架は私たちを罪あるまま包み込んでくださった、こういう出来事なのであります。これが主イエスキリストを身にまとうということである。私たちは、私は生きていると言われたあの神の御心がイエスキリストによって今実現したということなの。この神の愛を、私たちがたとえ立ち返ることができなくても、立ち返っても再び悪の道へと向かう私たちがいたとしても、その私たちをそのまま覆いつつよしとしてください。そのような神の愛の中に私たちは生かされるのです。この神の愛が私たちを覆うので、私たちは今日も安心して生きることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださいと。アーメン。